い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
夜中にねテレビつけたらね NHK がワールドカップやっててね、
放送してました。私も途中まで見てました。
ロシアの国内でもあまり盛り上がってないって言って、日本も盛り上がってないのかな思ってね。19日が初戦でしたっけ。しっかり応援したいなと。コロンビアなんか撃破しちまえというふうにね思ってますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新砂釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領はカナダで開かれた G7 が採択した保護主義と戦うとの首脳宣言を終了直後に突如承認しないと表明しました。アメリカは鉄鋼関税の発動を撤回せず、 EU やカナダは7月に報復関税を必ず発動すると反発を強めています。
最初はアメリカは中国の製品500億ドル相当に関税かけると、で中国もそれ絶対やり返すってこう言ってるわけだから、はい、カナダやメキシコや EU はですね鉄鋼アルミの問題を含めてアメリカは関税課してるわけだから、それに対して報復すると言ってですね、でそうすると問われるのはじゃあ日本どうするのと、
はい
ね、鉄鋼アルミでも同じように関税課されてるわけだから、ある意味非常に難しいシチュエーションになるんじゃないかなというふうに思いますよね。
アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩委員長はシンガポールのホテルで会談し、北朝鮮が朝鮮半島の完全な非核化に向けて取り組むことなどを記した合意文書に署名しました。
これはまた後ですぐ取り上げます。
複数の民泊施設のチェックインをホテルのフロントなどを使い一箇所でまとめて代行するサービスが始まります。民泊仲介運営の楽天子会社楽天ライフルステイなどがホテルなどと組み相次ぎ参入します。今日施行された住宅宿泊事業法、通称民泊新法が求める民泊での本人確認を対面で実施することで家主と旅行者の安心感を高める狙いです。
まあこれはいいアイデアじゃないでしょうかね。貸す方も常にいるというふうには限らないわけだし、素人も見るよりねホテルのフロントに長く勤めてるような一種ね、人を見る目のある人が見た方がこの人はどういう人なんだろうというふうに分かるんだと思うんですね。で最近はねホテルのフロントといってもいろいろあるんですよ。僕がこの前錦糸町で取材したホテルがね24時間やってるバーがフロントを兼ねてるんですよ。ですぐ隣で僕酒飲んでたんだけど次々に人が来て鍵受け取ってホテルの中に入ってくるんですよね。何やってるの？いや、ここがフロントですって。いや、君、さっき僕のあの飲み物作ってくれたじゃないってね。フロントったって、だからいろいろあるなと思いながらね、このニュースを聞いてましたけどね。
戸建て住宅の建設などに携わる大工が大幅に不足する可能性が出てきました。野村総合研究所の調査によりますと、2030年の大工1人当たりの新設住宅着工戸数は、2010年の 1.4 倍になる見通しです。作業効率を高めるため住宅メーカーなどは建築現場へのロボットの導入といった対応策に乗り出しています。
日本の小学生に調査するとね、まあ最近はちょっとあまり見てないんだけど、もう数年前はね必ず4位か5位に大工さんっていうのがねああ大工は子供の間に人気が高いんだと、まあ目に見える仕事じゃないですか。これはもうねロボットがどう代用するんだという感じでね、もう絶対的に残る職業なのでいい職業だなと私は思ってるんだけど、まあとにかく絶対的に人数が減ってきてるのでね足りなくなると、これすごいですよ。2010年に比べて大工1人当たりの新設住宅着工件数が 1.4 倍になるって、
それ 1.4 倍働かなかったらね、仕事がこなせないってことでしょ。
だからそういう意味ではですね、こう深刻な問題だなと。まあ政府はだんだんね、日本を移民国家の方向にね、まあもちろん5年間しか行っちゃダメよとか、家族呼んじゃダメよとかね、ちょっと働きづらいのかな、日本を選択しづらいのかなという面もありますけれども、その方向に行かざるを得ないんじゃないかなというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、3ヶ月ぶりに利上げ実施を決定しました。物価上昇率は目標の 2% に到達しており、年内の追加利上げの回数の見通しを従来の1回から2回へ引き上げました。一方 ECB ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き、量的緩和政策を年内に終了することを決定しました。また日銀は金融政策決定会合を開き、短期金利をマイナス 0.1%、 長期金利を 0% 程度に誘導する金融緩和策の現状維持を決めました。
これについてはまたポイントの2番目のところでね、取り上げたいと思います。
トヨタ自動車は来年相談役や顧問などを現在の合計およそ60人から9人に減らします。昨年10月に相談役や顧問などの職務や契約ルールを厳格化したことに対応するもので、社長経験のある奥田博史相談役や渡辺勝明顧問らが退任します。
もう僕はね、これ聞いた時に60人もいたのかとね、相談役顧問でそれの方がすごいなと、本当優しい会社だなトヨタはとね、いうふうに思いました。まあでもこれいろいろ問題があってですね、やっぱり60人の中にはね、本当に経団連の会長までやった有名な人もいるわけじゃないですか。一体この会社の権力どこにあるんだというね、状況になるわけで、今回は奥田さんとかね、退任するということなので、あと企業統治という点でもね、あんまり屋上を重ねるようなね、そういう構造は良くないので、まあでも減らしてもまだ9人いるっていうのがね、結構すごいなと私なんか思いますね。
経団連が一時集計した大手企業の今年夏のボーナスの平均妥結額は、前の年と比べてプラス 6.71% の96万7386円で、1959年の調査開始以来最高となりました。好業績を背景に建設や自動車が牽引しています。
ねえ、96万7386円っていうと、100万円が目のもうすぐ届きそうだ、こう手伸ばせば100万円って届きそうだね。結構多いなと。その割には日本のね、物価も上がらんし消費も伸びんし、やっぱりな、ちょっとみんな将来不安なのかもしれないですね。だからあんまり使わないというね、皆さん使った方がいいんじゃないでしょうかね。余計なお世話ですけど。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。
はい、
まずは12日に行われました米朝首脳会談からですね。
正直ね、トランプ大統領がね、盛んに素晴らしい合意があった、全て順調にいってる、あまりにも言うもんだから怪しいなと思って見ていて
逆にそう思っちゃいますね。
で出てきたね、やっぱり合意文書を見たら何これと思いましたね。6カ国協議で約束した北朝鮮のすべきことにも達していないというね、ちょっとこれ交渉したのっていう感じがねして、後の記者会見でトランプ大統領もアメリカの記者とかにいろいろ聞かれていて、僕が一番共感したのはね、ひどいじゃないですか、要するに人権もないしね、国のトップがお兄ちゃん殺したと見られたりですね、おじさん殺したり、専制独裁国家なのにその国にね、体制の保障を与えるのかっていうね、人権を問い詰めるアメリカの記者が、または世界各国の記者が多かったんで、それは僕はものすごく共感を持ったんですけれども、それとは別にして、例えば CVID、 要するに完全なる検証可能な不可逆的な核のディスマントリングですよね。 で、それを声明の中になぜ入れなかったのかって聞かれた時にね、時間がなかったって言った時にはね、もうひっくり返りましたよね。じゃあ6月12日じゃなくて、1週間でも2週間でも3週間でも伸ばして、もっと完璧な合意をね、作ればよかったのにと。私はね、あの日1日トランプ大統領を見ていて、一番感じたのは、レックレスな人だなと。不注意が際立つ人だなというふうに思いました。で、それで思ったのはね、あそこの隣にボルトンさんいたんだけど、この人何してたのかなと思ってね。で、ポンペオさんも、緻密に交渉を重ねていたような感じだったんだけれども、とにかく声明発表の段階ではですね、ちょっとがっかりしたと。その後ね、やっぱりアメリカ国内でも批判もあったし、肉付けが行われてきていますよね。つまり、非核化というのは、例えば2年とか2年半とかね、トランプ大統領が任期の間だけだとか、北朝鮮の金正恩委員長がね、これ閉めたと思って帰ったのか、それでもやっぱり今は国を開いて、アメリカなりと関係を改善して、韓国や日本や中国のお金を導入しながら国の形を変えようとしているのか、まだそこら辺わからないところがいっぱいある。だからそういう意味では、合意はひどいけどもね、中身がどうやって詰まっていくかなということだと思ってるんですね。で、過去の北朝鮮との合意というのはですね、結構詰めて決めたんだけど、全然北朝鮮が守る気配がなくて、今に至ってるわけじゃないですが。で、今回のシチュエーションを考えてみるとね、じゃあ、金正恩っていう人が、トランプ大統領をね、うまく巻き込めたというふうに考えてね。で、また過去のようなこと、親父や祖父のやったようなことをやろうとしたら、今度逆にトランプさんというのはああいう人だから、ふざけんじゃねえって言い出して、本当にやるぞみたいなね。記者会見ではね、ソウル近郊には2000万の人が住んでて、うんぬんぬんって言ってたけども、わからないじゃないですか、あの人はね、何考えるか。で、そういう意味で言うならば、トルドーカナダ首相に対する態度を見ていてもですね、あの人は激変するかもしれないなと、ね、いう恐れを抱いて、で、なおかつ核大国つったって別にお金が入ってくるわけじゃない、制裁を受けてたら国が豊かになるわけでもないので、はい、国は開いていく、資本も導入する、技術も導入するしかないというふうに考えるのかどうなのかね。これはまあわかんないです。だから、結局はね、大雑把なね、乱暴な合意の中に何が詰められていくのかと、はい、いうことだと思うんですよ。ポンペオさんが韓国、中国をね、歴訪する中で、また日本の外相とも会談する中で、どういうことをね、詰めていくのかということが非常に重要だと思いますね。北朝鮮が置かれている状況を、金正恩という人がどう考えて、結局は、やっぱり少しずつ国を開いていく方向しかないのかなと。例えばね、今のままの人権状況でアメリカが北朝鮮はやっぱり体制保障をするにふさわしい国だと次の大統領からはしないと思うんですよ。
そうですね。
やっぱりね、トランプさんという人がアメリカにとっては例外的な大統領であるわけなので、そうするとロングレンジでもし彼がね、まだ30何歳という若さで、この先20年30年ということを考えたら、逆に言えばどういう道を選ぶんだろうかということですよね。まさかね、人口2200、300万の国が世界制覇を目指そうなんて考えてはいないでしょうから、今の世界の体制にどういう形でコンフォームできるかということをね、キム・ジョンウンという人も考えざるを得ない。私はね、日本としては、拉致の問題を含めてね、今までの態度を崩さず、アメリカが今度北朝鮮に寄っちゃったって、それはトランプっていう人は寄っただけであって、あと2年半もすればね、また別の大統領が出てくるかもしれないし、トランプさんっていう人もね、やっぱり金正恩はけしからんやつだって言い出すかもしれないわけなので、重要なことは軍事的対応もいつでもできるような形でね、スタンスを保っていくということじゃないかなというふうに思いますよね。
はい、そして今週は日米欧の金融政策決定会合が開かれました。まあ、それぞれ日本は現状維持、アメリカは利上げ、そしてヨーロッパは、まあ、年内に量的緩和の終了ということですね。
そうですね。ちょっと日本のね、出遅れ感が際立ってしまったかなと。まあこれは原因究明をしなきゃいけないんですけれども、アベノミクスというですね、大きな看板掲げて景気浮揚を図った割には少しも物価という点ではね、成果が出てきてないということだと思います。アメリカはですね、政策金利を 1.75 ないし 2% という形に上げてですね、年内あと2回、来年3回、再来年あと1回という利上げを予定しています。だから上限を見ていくとですね、年内にも 2.5% になって、 来年は3回だから 3.25% になるという展開ですよね。再来年は 3.5 になるかもしれないという形になるわけで、これはやっぱり政策金利としては相当高くなるなと。だからもう緩和とは言えない状況だというパウエル議長の発言は正しいかなというふうに思いますよね。でもアメリカについて言うと一つ非常に興味深いのは長期金利がですね 2.98 とか99とかまではチラッと言ったんだけど、やっぱり落ちてきてですね、今私がこれ喋ってる段階ではまた 2.95 とか94とかね、そこら辺まで落ちてきていると。だから先の先まで見ればもうちょっとアメリカの長期金利上がってもいいはずなのに上がらないということは、パウエルさんは強気だけれどもマーケットはそれほどアメリカの物価が上がるとも思ってないし、政策金利も引き上げられるとは思っていないというふうに理解できるか、あんまり上げるとアメリカの経済が先行きですね低迷して結局長期金利が下がるような事態になるんじゃないかって、それを先読みしているとも考えられますよね。で、あともう一つはトルコとかアルゼンチンがちょっとミニ金融危機みたいになっていて、そのお金がアメリカに入ってきているので長期金利は上がらないということもあると思います。まあいずれにしろアメリカはですね、政策金利の段階でも 1.75 ないし2という形でかなり金利と言えるようなですね、ものがついてきたという段階だと思います。まあそれはやっぱり基本的にはアメリカ経済がね、非常に強いということで、で、対してヨーロッパはですね、南欧危機みたいなものがあるにもかかわらず、やっぱり北のドイツとかですね、そこら辺がやっぱりもうそろそろ金利上げてもらわないとインフレになるんじゃないかっていう警告を発していることもあって、年内の量的金融緩和の打ち止めということを明らかにしたんですけれども、マーケットはもうちょっと金利の引き上げがですね、来年の半ばとかそういう時期じゃなくて、もうちょっと早く行われるだろうというふうに思っていたのが、どうもそうでもないということでですね、ユーロ円なんかにで見てみると、130円まで円安が進んでいたのが、ECB の決定会合以降はですね、逆に128円台、ちらっと127円台望んだのかな、いうようなところまで来てですね、逆に円高になってきていると。ドラギ総裁のね、記者会見もちらっと見てましたけれども、ちょっとイタリア語なまりのね、例のあの英語で、まああんまりちょっと自信がなさそうだね。それでやっぱり彼が挙げてたのは、世界が保護主義に向かう傾向があるので、それがどうなるのかな、みたいなね、懸念も示していたということになると思います。で、コロナさんの記者会見はですね、今日の3時半から行われて、金曜日のね、3時半から行われて、僕はちょっと忙しくて見れてなかったんだけれども、日経新聞がですね、直後にですね、記事を書いていて、日本は物価が上がってこないと、アメリカはもう十分にですね、景気も良くなったし、雇用も良くなったし、物価も上がってきているんだけれども、日本の物価は鈍く、目標の 2% が展望できず、緩和を続行せざるを得ないと。加えてですね、日銀の金融政策の正常化はほど遠く、欧米に取り残されているという文章も見えますしですね、私は見たわけではないけれども、この記事を書いた日経の記者はですね、黒田さんはどうも覇気がなかったと。覇気がないっていうね、中央銀行の総裁が覇気があるかないかでね、判断するのもどうかと思うんだけども、まあ、覇気ないんでしょうね。やっぱり、物価を上げるんだと言って、量的金融緩和やったわけだから、ちっとも上がってこなければですね、政策の効果がなかったということになって、その点はですね、非常にですね、三者三様というか、差が出ちゃったね、今週かなというふうに思います。ただしね、僕が非常に今週注目したのは、プロジェクションマテリアルズというのがあってですね、景気の見通しを出しているところがあるんですね。で、それで非常に私が興味を持ったのは、アメリカの PCE 物価上昇率を見るとですね、3月では2018年 1.9%、2019年 2.0%、2020年 2.1% というふうになっていて、これはアメリカの景気が良くなり、失業率が下がっていく段階では物価は徐々に上がるんだと。まあ、わずかずつですけどね、
はい。
という見通しじゃないですか。でも今回の見通しで私が非常に注目したのはですね、2018年は 2.1% になりますよと、どんと 0.2% 上げて、2019年、2020年でずっと 2.1% の上昇率にとどまるってこう言ってるわけですね。つまりその間のですね、失業率の推移を見ていると、2018年 3.56%、2019年 3.5%、2020年 3.5% とですね、長期的に見て理想的とされるアメリカの失業率 4.5% を 1% も下回っているのに、物価上昇は加速しないということを言ってるわけですね。これはどういうことかというとですね、
アメリカの失業率が 3.5 とか6とかね、そういう低い状態が続いたのは前回は1960年代なんですよ。でもその後70年代はですね、怒涛のインフレになったわけですよね。でその経験があるのに FOMC がですね、2018から2020年までにかけて非常に失業率が低いという予測を立てながら物価上昇率の見通しをですね 2.1% に3年間据え置いて、かつ長期的にはアメリカの物価上昇率は 2.0% なんだという見立てをしているのは私は非常に興味深く見ました。つまりどういうことかというと、1960年代70年代80年代まあ90年代も含めてそうかもしれないけども、我々が見たその時のアメリカ経済とはですね、今のアメリカ経済が質的に変わったということをですね、FOMC は言ってるんじゃないかなと。で、これを見ているとね、アメリカの長期金利が 3% を上回って上がらなかったのは理解できるなという気もするわけですよね。
はい、
短期金利がどんどんどんどん上がってくるのに、アメリカの場合ですよ。ドル円が少しもあまり勢いよく上に上がらないというのは、こういうところにも背景があるのかなと。というような気がしましたね。で、私はね、ヨーロッパと日本、まあ、それ利上げ遅れてるんですけれども、景気が強いアメリカでもそうなんだから、まあ、そういう意味ではですね、ヨーロッパの物価は、まあ、日本よりはマシだけども、なかなかうまく上がってこないという状況にあるわけだし、日本はもっとですね、物価が上がらない状況になってきている。なぜ世界がそうなっているのかっていうことは、まあ、いろいろなファクターが考えられますよね。失業率が下がれば労働賃金が上がるというのは過去の経験であってですね、どうもそうではないかもしれないというのは私の今の感覚ですよね。というのは、やっぱり AI とかですね、ロボットとか、いろいろ一般労働に関わる競争相手ってのは増えてるわけじゃないですか。だから今非常に高給を取っている人たちというのは、まあ、スポーツ選手とか、タレントとか一部の人であって、またはビジネスで成功している人か、そういう人たちの報酬は上がるんだけれども、その他はあんまり上がらないという状況になってきていて、それが失業率が低くても、あまりね、賃金上昇圧力が全般的には上がらずにということになるんだと思います。で、まあ今週はね、最初のポイントのところで取り上げましたけれども、米朝の接近というのが見せかけだけかもしれないけれどもあって、例えば韓国なんか考えてみるとね、はい、2000万の新しい労働者が韓国経済のところに流れ込んでくる、まあ一挙に流れ込むかどうかはわからないけれども、そういう見通しが立つじゃないですか。そうすると韓国の労働産業のね、労働者の賃金なんかめちゃめちゃ高いわけなので、じゃあ韓国の自動車メーカーはどう考えるのかなと、じゃあ北の人を使った方がいいじゃないみたいに考えるかもしれないですよね。そうすると韓国の労働賃金っていうのは下方圧力を受けるというようなこともあるんだと思います。だからそういう意味で言うなら、今の世界はテクノロジーもあるし、やっぱり安い労働力の供給プールがまだいっぱいあるということをですね、指摘することができるというふうに思うんですよね。そういう意味で言うならば、アメリカの金利は上がってきているんだけども、物価上昇率はまだ低いという状況が続くのじゃないかなというふうに思いましたけどね。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や、銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今回のね、日本の代表について言うならば、3人の挙手がね、非常に注目されたということですよね。はい、ある人は入れ替わるべきだと、こういいね、ある人はいや、まあ彼らの力がまだ必要なんだと。はっきり言えば、ちょっと入れ替わりの時期に日本のサッカー界も入ってきてるのかなと。それと関連してね、最近やっぱり街でも人の入れ替わりが激しいんですよ。
はい。
で、僕は移動が非常に多い人間なので、電車にも乗りますし、バスにも乗るんですけど、タクシーにもよく乗るんですけどね。最近ね、とってもね、私新人なんですけど、道を教えていただけますかっていうね、タクシーの運転手がいっぱいいるんですよ。
あ、そうですか。
それでね、どうしてなのかなと思ったら、要するにね、日本のタクシー業界全体がそうだと思うんだけど、特に東京はね、
今まで運転していた人、何十年もね、
はい、
運転した人がどんどんどんどん入れ替わってきている。それは基本的にはで、団塊の世代がタクシーの運転手もしなくなったということらしいんですよね。で、各社ともどうしているかというと、新しい人を採用する。で、大手3社について言うと、新人も採用している。で、その中には女性も含まれているということなんですよね。で、僕が偉いと思うのは、女性はね、大体ね、相当勉強して運転手になってるんですよ。だからね、六本木でね、タクシー乗って、新橋まで行ったって言ったら、どう行ったらいいんですかっていうような人はいないわけね。で、男にはそういうのがいるわけ。
本当ですか？
ありえないなと思ってね。
だって、カンナビとかもついてますよね。
六本木でタクシー乗って新橋まで行ってくれって言ったら、ナビいじられたらこっちの方が不安になるじゃない、そんなの。はっきりしてるのはね、要するに、ガラッと人が入れ替わってきてるっていうことです。タクシー業界でそれが進んでるわけでしょ、
はい、
さっき大工さんの話があったわけじゃないですか、多分大工さんもそうなんですよ。で、何歳までやる、まあ、80歳、85歳までやる大工さんもいるかもしれないけれども、それも大体大枠において人が入れ替わってきている。
そうですね。やっぱり体力的なものもあるでしょうし、
ね。
う
ん、だから2030年にはね、1.4 倍の仕事しなきゃいけなくなるっていうことになっているんだと思うんですよ。で、まあ、ちょうどそのね、入れ替わりが、東京オリンピックと重なるわけじゃないですか。大丈夫かなと思ってね。2020年に外国人がいっぱい来てね。
はい。
ここ行ってくれ、ここ行ってくれって言った時に、それどう行ったらいいですかってね、聞ければいいけど、聞けないでしょ、旅行者に。僕はね、海外でもね、Google マップ自分でこうやってね、はい、どうもわからなそうだったら、指示したり、タクシーの運転手がチートしてないかどうか見るためにもね、
はい、
こうやって、もう違うじゃないかっつってこう言ってるんだけども、そういう意味ではね、団塊世代の人がもう働きに働いたのが今までだと思うんですよね。
はい、
もう70にかかろうとしているっていう時にね。タクシー業界もそうだし、大工さんもそうだし、日本のあちこちで人が入れ替わっているなと、街を歩いてて思うのはね、
はい、
そういう感じがしますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、入れ替わる人でした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
この人がいれば大丈夫みたいな人いないじゃないですか。かつてはね、本田圭佑とか頼りにされたけど、
はい、
僕の友達なんかでは、はい、今若手で伸びてきてるのがいるので、2022年じゃなくて2026年には日本はいいチームになるっていう、こういう人もいるんだけど、はい、相当先の話だなというふうに思いながらね、はい、まあでもちょっと楽しみな期間が始まりますね、
はい、
というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。